はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
はい。じゃあ、前回に引き続きの後編ということで、
はい。はい。
じゃあ、今日も前回と同様、
はい。
来ていただいております。簡単にいいですか？自己紹介。
ヒトメディアという会社で VP オブエンジニアリングをしつつ、ゼロコーの責任者をしています、ナイトと申します。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、またガラッと話が変わりますけども、一番初めに岩内にあげた、
はい。
私と、内藤さんは仏教友達、は
い、行っちゃいますか
ですね。で、僕はあれなんですよ、前職を退職するときにウィッシュリスト、アマゾンのウィッシュリストを公開して、
はいはい、
その中の下の方には、はい、仏教絡みの本なりで、はいはい、何冊かこう入れていたんですね、
はい、
見てる人は見てるのかちょっとわからないぐらい最後にしといたんですけど、はいはいはい、そこから一冊送ってくださった、
はい、何送りました？
参加ジャパン。あれ、何の機関誌なのかな、
機関誌ですね。
ですよね。ガ、うん、ーって仏教関連の本があって、
一番有名な機関誌です。あれ、ご存知ないですか、ね、皆さん。参加ジャパン。
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
そう
です ね。あ、サン、でもサンガってわかりますか？
サンガ、サンガ。
はい、サンガ。
渋谷にそういう居酒屋さんがあるって。
ああ。それはそっか来てんの？
いいですね。
サンガその層の集まりのコミュニティみたいな。
はいはいはい。
もんなんですよね。だから通ずるところが多分あるはずなんです。
あるんですかね。
アジャイルに通ずるのが、ね。
サンガを作っていく人が。
そうなんですよね。ここに来ると僕マイノリティになる。
あ、めちゃくちゃマイノリティ。世間的にはマジョリティなのにっていう。で、それであれですよね、その、マインドフルネスの、
そうそうす。
なんて言うんですか？
MBSR っていうのに、
うん、
その東京マインドフルネスセンターっていうのは赤坂にあって、
はい、
もう精神的に病んじゃって私も、いろんな人から怒られてて。
あの、さっきの流れ。
そうそうそう、
はい。
で、マインドフルネスベースオフストレスリダクションっていうのが、マサチューセッツで、うん、
はい、
ジョン・カバット・ジンさんっていうのが、その、エビデンスに基づいたストレス低減法っていうのをやってて、はいはい、
うんうん、
やっぱマインドフルネスとか瞑想とかもううさんくさいじゃないですか、スピリチュアル系で。
うんうんうん、
ちゃんとエビデンスがありますみたいなやつを、8週間のコースでやってて、うん、で、1日だいたい3から4時間ぐらい。で、
うんうん、
終わりの1個前が、もう1日リトリートみたいな感じで、
うんうん、
リトリートはご存知ですよね、皆さん。あれ？
リトリート。
リトリート。
リトリート。僕、サッカーであれば分かる。
ああ、でも近いですよね。
何ですか、リトリートって。
リトリートは、リトリートって何だろう。リトリートは、今までその精神が行き過ぎちゃったのを戻すみたいな感じだと思いますね。サッカーもそうですよね。
そうですね。サッカーも前からプレスに行かないっていう。
そうそうそう。
そうですね。
森の中で一日過ごすみたいなやつがリトリートって。
なるほど。
ああ、そうなんですね。そんなの
すごい。なんか、サナトリウムみたいな、
ね。そうそう。でもそうっす。をなんか赤坂で一日やって、全部で8週間、
う
ん、6万円のコースを行ってきて。
どうでした
か？いや、もう発見しかなかった。
すごいっすね。
学びしかなかったっ
す。ちなみに、週に1回行くわけですよね。
はい、そうっすね。
で、3時間が基本で。
で、宿題とかがあって、うん、で、その1週間に1回行って、毎日やるってくださいってのがあって、で、それが瞑想、座る瞑想と、立つ瞑想とか、ボディースキャンとかっていうのがあって、で、CD 渡されるんですけど、
うんうん、
ボディースキャンっていうのがあって、
うん、
要は寝っ転がって CD 聞くんです、45分間。
うん、
で、なんか、足首を感じますみたいなのから。
はいはい、上からとか
下から。そう。あるんですよ。
足を映していく。
そう。
足首を感じます。
そう。足の裏を感じますみたいな。
うん。
ああ。
で、それが毎日やってくださいみたいな感じで宿題があって、
はい。
で、その、MBSR、グループセッションが毎回あって、
はい、
で、私もグループセッション大嫌いで、
はい、
もう人の話とか聞きたくなかったんですけど、
はい、
1週間後にグループセッションするともう発見しかないみたいな。そう。寝ちゃいましたよね、みたいな話して。
なるほど。
そう。で、なんか、横見さん瞑想するんでしたっけ？
あ、なんですか？
瞑想するんでしたっけ？
瞑想は今はちょっとあんましてないですけど、はい、一時期1年ぐらい習慣には。時期がありましたね。
何分ぐらいですか？
いや、でも本当は30とか40とかいいって言いますね。
そうですね。
で、僕結構やっぱ厳しくて、
うん、
安定して長かった時期25分ですね。
ああ、でも20分以上やれば前頭葉が、
あ、そうなんですね。
感じになるらしいです。
へえ。
あれです。なんだっけ。あれ。あの人。あの、真に読む人。
え？
セラピスト、ダイゴだ。
ああ、はいはい。
ああ、はいはいはい。
あの人エビデンス大好きで、はいはい、20分以上やれば前頭葉が肥大化するって言ってました。
ああ、なるほど。じゃあ、20分、まあ、ミニマムサボでいいですね。
そうそうそう。
なるほど。
で、私も、瞑想してたんですけど、もう雑念しかないんですよ。
本当そうですね。
で、朝起きて、じゃあ座るかって言って、やって、あ、今日あれやんないといけないなって、あれ忘れてたみたいな感じ。うん、もう棚卸しみたいなことしかなってなくて。
ぐるぐると。
で、翌週、そのグループセッションあると、みんなそうだと。
うん、
で、話してて、でも、1秒だけ、ふって、その自分の中で降りる瞬間みたいなやつがあったみたいな話があって、うん、あ1秒ぐらいだったらあるかもな、みたいな感じでやってて、あったみたいな。
なるほど。それを気づいた。
そうそう、何回もやったりとかしてて、うん、で、結局やらざるを得なきゃいけない状況なんか結構集中力が高まるんです、うん。自分がやれたらいいなっていう感じだとやらなくて、うん、で、また来週誰かに会うからやろうみたいな感じにやると、なんかいろんな気づきがあって、で、一番面白かったのは、自分の中で変化が面白かったのは、うん、幸せって100万円もらうとか、なんか女の子に声かけられるとか、なんかそういう感じじゃないですか、
うん、
じゃなくてずっとその通ってる時にアジサイが綺麗だなって思ったあって
僕もなんかボコボコつかせこんなこと言ってる時間ありまし
たいつもよりなんだっけな20度視線を上げると空がめっちゃ綺麗
だ。ああ、そういうことなんですよ。いや本当にそういうことで
多分やった時間だと思うよ。
そっちの方が深いんですよ、幸せが。
って言いますね。
そう。
やっぱその刺激、直接的な刺激じゃない。
そうそうそうそう。で、そうするといろんなものに気づけたりはするんですよ。
うんう
ん、で、あれもう終わって1ヶ月2ヶ月経ってんのかな、もう全然また集中力がなくなってきてて。
はいはい。あ、でもそれはね、そうですよね。うん、また戻りますよね、あれ。
そうそうそうそう。でも、今毎朝早く起きて20分以上瞑想しようとは、やってるんですけども、全然棚卸しばっかですね。
いや、そうですよね。うん、なんか、本当に、僕も始めた時って2分も、なんかもう瞑想してることすら忘れるんです
よ。2
分後には。あれ何やってたっけってなって戻ってきて、そんなに集中できないんだ
よね。
瞑想をするよっていうことができなくて、でもちょっとやっていくと本当になんかできてくるようになるんですよね。その意識をこうなるべく向けるようにすることができるようになってみたいな。結構そのトレーニングって感じですよね。
そうです。で、私、もう完全に ADHD なんですよ。あの、歯磨こうと思って、歯ブラシ置いてそのままどっか行っちゃうみたい
な
タイプなんですよ。完全アウェアネスみたいな感じなんですけど、その、マインドフルネスをやってると、朝、顔を洗うのさえもなんか集中するみたいな感じでやるんですよ。
水に手を感じて、
そうそうそう、
顔に水がつくのを。
めちゃめちゃゆっくりやることによって今に集中するみたいなことをやると、多少改善するんですよ。とっちらかっちゃってる思考とかが。で、その、クリエイティビティが上がるんですよ、究極。
うんうんうん、
マインドフルネスな状態だと。要は、なんかやってて、そのコードとか書いたりとか、その、チーミングしたりとかしても、別のこと考えちゃうじゃないですか、ついて、
うんうん、
集中しないと。でも、その集中力がもう段違いで、高まるんですよ。
うんうんうんうん、
だから、その、経営者とかリーダーとかやってる人は、絶対やった方が、いいなと思いますね。
やってる人は本当いいですよね。
そう。で、その、横道さんと話してたのは、その、原始仏教と。
そうですね、
大乗仏教の話をそのマネージメント 3.0 の時にひたすら話したんですよ。
そうですね。
そう。
マネージメント 3.0 のつながりいくと、あの、仏教 3.0 っていうのも。
はいはいはいはい、はい。
藤田。
それなんか見たことある。
藤田一生さんですね。
あ、そう、藤田一生さんのやつで。
どこで見たんだろう。
多分ね、僕がね、
絶対そうだ。空
砲それで見る。それを 1.0 が、いわゆるその大乗仏教の、
はいはいはい、
その、いわゆる葬式仏教、
はいはいはい、
葬式で儲けるっていうスタイルの仏教で、はい、で 2.0 はそのテラワダ仏教っていうその、
うん、
あの上座仏教ですね。昔で言うと、はい、習った時は正常仏教って言われた可能性があるんですけど、
はいはい、
なんかよりこう修行というものに、
は
い、そう特化するようなところが 2.0、 そこの再評価みたいなのが 2.0 で、
うん、
で 3.0 はまあまあそれを超えて、はい、まあ、宇宙がどうのとか言い出す領域のやつがあって、だからそうですね、その 1.0 の、やっぱ、もちろんね、大乗仏教をこう否定するわけでは
なくて、
歴史的な流れで必要性が生まれて、
はい、
まあ、大乗仏教が何かっていうのは、
はい、
大丈夫。
ご存知ですかね。
大乗仏教っていう言葉は習った記憶がめっちゃある
んですね。そうですね。なんか、むちゃくちゃ極論で言うと、はい、その、なんですかね、まあ、極端で一番なんか 端な例でいくと、そのやっぱ念仏を唱えることで、極楽浄土に行けるっていう、出家ともしないしっていう考え方だったりとか、まあ組織仏教
結構主流ですよね。
というか日本の仏教は
全部そうですよね。そうですね、
うん、でそのテラワード仏教とかは、今だとそのスリランカとかタイとかで起きてる、
う
ん、
そうですね、
うん、そのやっぱ修行する人が、そういうふうに、まあ、アラカンっていうのを目指すんですけど、あの、まあ、ブッダに一番近い存在をこう、
なるほど、
社会に一番近い存在を目指すような修行、はい、厳しい修行をして、うん、もちろんそのお酒も飲まないし、うん、結婚もしないし、はい、とかっていうようなやつで、うん、より瞑想とかにこう、はい、特化して、
うん、顔がどうしたんですか。いやもう、ね、どうしたんですか。本当にね、あのお二人が僕を見る目をですね、届けたい。
そうですね、やっぱ伝えたくなっちゃうんですよね。
そうですね。で、あのそのテーラワダ仏教とかの方が、その原始仏教っていうのは、そのいわゆるその釈迦、
そう、ブッダがやっていた、はい
は
い、
そうですね、
なんていうんだろう、原点的な
こと、そうですね、はい、原点に、まあ、近いと言われている経典を使っているやつなんで、うん、だからあれなんですよね、そのやっぱ大乗仏教とかはすごくいわゆるその宗教観みたいなのが強いんですけど、その釈迦自体はなんかもうただの人なんですよね、釈迦はもう。
あ、そっちだとってことですか。
そうそうそう。あ、そうです。あの、その初期経典とかだと、やっぱ普通の人で、普通にその王家って生まれて、まあすごいその主治肉林の中で、
はい、
過ごして、それに虚しさを感じて、ただ世の中にはいろんな苦が、まあ、4つの苦とか言うんですけど、はい、
それを扉がね、
そうですね、東大南北の扉から4つの苦をこう見て、で出家をするって決めて、うん、
はいはい、
すごい、なんかちょいちょい話なんかすごいですけど、結婚して子供もいるのに、
はい、
俺出家するわっつって出ていくっていうヤバさ、
はい、最後息子もね、その弟子になるんですよ。
そうです、ね、弟子に結局戻って弟子になるんですけど、
息子が、
息子が
ああ。
でそう出て、最初はその頃ってそのバラモン教ってことは間違ってますけど、バラモンがいて、それの教義がいろいろあったんで、苦行をしたりすることでその悟りを得るみたいなんですけど、そういうのも3、5年ぐらいだったかな、ぐらいやって、でもまあこれ意味ないねっていうのに気づく
ん
です
よ。なんかホリエモンみたいな
違うなと
そうですね、これじゃない苦行で、まず中道の話の真ん中、
そうそう、
話が出て、でそのなんかあんまり宗教、ただの何だろう、いろいろ考えた結果自分なりの結論を出して、それを教えてたらいっぱい人がついてきたっていう、
なんか宮本武蔵みたいですね。
ああ、禅とかですよね。
五輪の書とかって、
多分その本流はそっちな気がしますね。
なるほど。
アスリートなんですよね、仏
教。ああ、そうですね。
なるほど。
だからなんかついついその仏教ってなんか悲しみとかその苦みたいなやつが、そのフィーチャーされてるんですけど、あれ違うんですよね。どうやって取り除くかっていうことを追求してるんで、なんかそのあんまりその諸行無常とかっていう概念がちょっと認識が違うんですよね。どうやったら幸せになれるかみたいな概念で動いてるんですよ。
だから本当に釈迦はその、はい、だから面白いのはそのインドで生まれたんで、はい、今回大丈夫かな大丈夫ですね。
だいぶ、
いや、まああれです一般教養ですね。
そう、一般教養
ですね。インドで生まれたんで、その輪廻転生っていうのがベースにあるんですよ。もう、なんていうか、それは別に、ブタが作ったものではないので、うん、
前から。
もともとあったものなんで、で、それが一生こう、苦しみが続くっていう、逆に言うと、
はいはいはい、
感じなんで、いかにそこから解放されて、
うんうんうん、
その苦しみから抜け出るにはどうしたら、
う
ん、どういうふうに心の持ちを持って、やっていけばいいんだろうっていうのを、こう、実践をこう自分でして教えてた人なんですよね。僕あのそれこそタイってあの写真送ったと思うんですけど、
はいはいはい、
あの仏像買ってきたんですけど、うん、あれとか僕あの釈迦のフィギュアが欲しいって
言
って、
いやーわかるわかります、
仏像を買う理由は釈迦のフィギュアが欲しい、
わかる、うち玄関に仏像何個か飾ってますからね、
はいはい、こんなに深いわかるのこの話題でもらえるとは思わなかったな
自分一番好きなのは高山で見ようが一番、
そう、わかんないです。まあ、仏像あれですよね、めちゃくちゃ。
そう、仏像好きです
。仏像はそんなに分かんなくて。
そう、大乗仏教も好きで、
はい、
あの、アイディアベースがすごい好きで。
うん、
で、
確かに芸術的ですよね。
そうなんですよ。でも、高山で見ようが、その、トン神地だ、うん。その、憎しみとか、妬みとか、
はい、
その愚痴とかを全部ぶっ潰すのは講座の業務なんですよ、
うんうんうん、
で自分一時期なんかその愚痴りまくった時期があって、うん、ちょっと講座で妙に頼ろうと思ってテーブルの上に置いてああこれはいかんな
っつってなるほどなるほど
みたいなそのなんでリフレクションじゃないですけど、
はい
そうですね、自分を見てね
だからあのアンカリングっていうのかな、うん、そのやっぱ物を見てそれでなんかきっかけにして思い出すコーチングのテクニック
そうそうそうそう
釈迦のコーチングのテクニック
もこれだけ時間が経ったとしても釈迦のコーチングは
いや本質なんですよねきっとだから、
うん、だからやっぱりね今その欧米とかですごい評価されたりしてるのは、うん、そういう宗教色とかが、うん、やっぱ一神教の国なんでね、
うん、
アメリカとかは、うん、それとはまた違った、
うんうん
神様の話は出てこない
ですね、うん、そうですね
一部宗教には
唯一神は守られた上で
そうそうそうそう、
うん、そうそう
藤田一生さんがアメリカでずっとやってきたからもうロジックがすごいんですよね、
うん、
説明の仕方が、うん、あんまりスピリチュアルの話とかしなくて、うん、で面白いんですよその瞑想のやり方も、うん、その逗子か葉山にお寺あるんですけど、うん、なんか木と木にロープぶら下げてそこの上を歩くとかであったりとかしてるんですよ、うんうんで雑念が多いと歩けないとか、
うんうん、集中する道具として
やるってことですね。そうそうそうそう。
なるほど。
うんうん、
とかやってるんでめちゃめちゃ今の人に対してはすごく効果があるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうん、
仏教自体が
なんかそんな本当に気がします。その
うん
うんうん、
やっぱりなんかまあその思考の手助けになるような
ものだ
ったりしますよね。
そうそうそう
別になんかその信仰する必要は全くなくて、うん、考え方のヒントだったりとかを。
うんうん
まあ、昔の哲学者からちょっと学んでるぐらいの感覚、
うん、そうですね
確かにねさっき言ったように宮本武蔵をとか、うんまあ、孫子もそうですし、
うん、
兵法とかもそうですけど、
うん、
ああいうものをと同じような目線で見ればいい、
う
ん、
だいぶ
そうですね、ああ素晴らしい、
うん、
素晴らしい
宗教としてはあんま捉えてないって
感じですね、うんはい、なるほどなるほどな、まあ、でもあの僕、まあ、マイノリティっていう話は、
うん、
ちょ最初にしてたんですけど、
はい、
僕横道さんがまあ退職されて、うんまあ、次の環境行くってなってから、うん、ちょっと瞑想してみようかなと
やった
んですよ、うんまあ、社内で
社内で
そうです、うん、社内で人を瞑想しましょうかなんかイライラすっげえイライラしてる人がいたんです
よ、
うん、
ああ
会社のスラックとか見てて、
うん、
でプライベートチャットで、
はいはい、
ちょっと瞑想してみましょうか、う
ん、なるほど
はいはいはい
やったんですよ
った、
うん、1時間会議室貸し切って、
うんうん、
2人で何も喋らずに
はいはい
あれ頭すっきりしますね。
いやそうなんですよ。1
時間はすごいなかなか
1時間すごいですね。
なかなかすごいと思う。
うん。
もうんまあ、僕結構得意なんですよ。
一回ね。
そうなんですか。
昔からそういう着せずしてそういう風にや
ってたんですよ。僕寝れないんですよ。
考
えすぎちゃって。で寝ようと思ったら考えるんじゃない俺って、
うんうん、
ずっと抑えないと寝れなかったんで。
なるほど。
結構似たようなことしてた。
うん。
でもあれですね。ちょっと違いますね今の話とねちょっとね
それを受け入れない
とい
けないですからね
あの受け入れないといけないんですよ
やばい指摘入ってるガチ勢からの指摘入ってるよ
どうでもいいどうでもいい指摘
本人がスッキリしたのそれでいいだろうっていうところあるんですけど一応ね
そう一応
やっぱり
一応教科書レベルではその雑念をしているなっていうのを受け入れるらしいんですよ
なるほど
抑えなくていいというやつですね、
うん、受け入れる、
うん、
だ要は
気づくだけですね
そう あいつ嫌いだわって思ったら嫌いだわって思ってることに対して気づく
そうですねメタ認知みたいな感じですね
そうそうそうだ嫌いだわってああ思っちゃってんだなんで思っちゃってんのかなきっとああいうことが原因なんだろうなみたいな感じで、まあ、それはそれとして置いといて、
はい、
また瞑想に戻ろうみたいな感じではやらなきゃいけなくてでいや私はもうこれは絶対に考えちゃいけないみたいな感じでやると余計とらわれちゃうっていう
なるほど
なんかセオリー的によくやる
そう、まあ、どうでもいいですからね
本人がね本人がスッキリすればそれもう何でもいいです、うん、
でもあれ一回考えなくなるとしばらくなんか本当に何にも起きない
あ本当ですか
状態になれます
へえ
なんか何なんでしょうね
なるほど前頭葉が肥大化してる、
ね、肥大化してるんでしょうね、うん、急にボーンって
でも結局その原始自体の脳みそのままなんですよ、
うんうん、
うちらってだから、
はいはいはい、
このストレスがそのまま来ることってほとんどないんですよ、はい、だから昔だったら寝てる時にガサッて音がしたら虎に襲われる可能性とかあったと思うんですけど、はいはい、その 強盗に襲われるとか確率的にだいぶ低いじゃないですか、昔の状況とかと比べると、はい、でもその反応者っていうのは無駄だっていうのが、はい、ブッダの頃から結構やっていて、はい、でそれがその情報化社会でよりなんかその脳が落ち着かない状況になっちゃっているから、うん、いやそこいらないからっていうのを突き詰めてるのが今のマインドフルネスなんですね。
あ、なるほど、うん、まあ、だから一回受け入れる、
そうそう
そ
う、
その上で無駄だよっていう、そうそうそう、学習が行われるみたいな感じな
ん
ですかね。
でそうすると脳みそがだんだん分かってきて、であこれ反応しなくていいんだとか、うんうん、あ反応しちゃってる自分がいるなみたいな感じで理解するんですよ、
うんうんうん、
だからそうするとなんかそれこそ私その子供がちっちゃい頃、最近はもう使わないですけどベビーカー乗ってて、はい、であんまベビーカー使わなかったから分かんなかったんですけど、エレベーターとかで健常者カップルが並んだりするんですよ、
はい、
いやエスカレーター乗れやって思う、
はい、はいはい、
だこうすべきみたいなことめちゃめちゃ思うタイプの人間で、
はいは
い、いやもっと端っこ歩きやとか、
はいはいはい、はい、なるほど、
電話使うなよみたいな感じ、なんか結構ガミガミおばさんみたいなのが頭の中にいて、
うん、
で余計イライラするん
で、そうですね、
で言えばまだいいんですよ、うん、それやめてもらえますかとか、
はいはい、
エスカレーター乗ってもらってもいいですかみたいな感じでも言わないんで大体、
うん、
余計イライラしたんですけど、その瞑想しだして別にどうでもいいなみたいな、
うん、
気づきがあると、うん、なんか無駄なそのパワーを使わなくなるんで、すごく集中しやすくなったりとかするんですよね。
それはね、本当になんか気づく瞬発力が上がる感じ
がしますね。
なんか無意識的にイライラしてたこととかって振り返るとイライラしてたんだけど、その瞬間にあイライラしてる感情があるなみたいなの、
ね、とアンガーマネジメント
にもつながるのかもしれないですね。
なるほどな。
なんかそれ突き詰めていってもでもなかなかそのなんだっけな、ギズモーとかなんかな、かな、
うん、
Google の人がマインドフルネスやった結果、何もインスピレーションを得なくなったみたいな話が。
ああ、なんか出てましたね、最近。1ヶ月だか2ヶ月ぐらい前見た気が
する。あれないっすよね。どこまで行ったらそこの境地に行けるんだろうみたいな。
確かになんかちょいちょいそういうのが出てて、Yahoo、うん、リンクのなんかの記事でも、はい、やっぱそのマインドフルネスをしている時間で、他のアイディアのことを考えた方が、クリエイティビティがあるみたいなのを言ってる人もいて、まあ確かにまあそれはそれで、そういうふうな、ね、方をこう優先した方がクリエイティビティ発揮できる人もいたりするのかもなっていうのはありますけどね、多分そんな二元論じゃない気がしますよね、
でもやっぱ向いてる人向いてない人いると思うんですよ。だから自分なんかも全然それ向いてなくて、もともと集中力がなくて、毎朝お母さんでカミさんに怒られてて、なんか一個のことに集中しろみたいな感じで、
うん、
だ飲みかけのヤクルトが平気でその辺置いてある
なるほどなるほど、
なんでそういうやつは多分ちゃんとマインドフルネスした方が修正されるんですけど、
うんうん、
それ慣れてる人は多分大丈夫なんですねきっと、
うんうん、でも確かになんか僕も辞めたのはなんかやっぱ最初のそれこそ収穫がこう低減してる感じなんですけど、うんうん、いや圧倒的になんかいろんな気づきを得られたんですけど、うんうん、ずっと続けていくことへ の、 そのメリットはそんなに感じなかったのでやめちゃったっていうのも正直あって、
わかりますね、
やったら新しい気づきまたありそうですけど、そういうのもありますよね、
うん、
確かに。ただ自分でコントロールできない怒りを持っちゃってる人はやった方がいい
感じます、
うん
うん、
いやこうが話せてよかったですね。
そうですね、まあ、もっと話せばいくらでも
そうですね、
この辺で
セーブしてるね。
多分サンガジャパンあったらもっとい
けます、ね、それを見ながら
話せよ、うん、サンガジャパン、これサンガジャパンもアフィリンクですよ
ね。そうですね、
サンガジャパンもアフィリンクあっときますね。いやそうですよね、でも面白いですよね本当に釈迦、やっぱ人間なん人間じゃないですか、
人間なんですよ、
死因も、
ブッダ最後の旅の読まれました、
あ読んでないです、
あれめちゃめちゃ泣けるらしいんですよ、
あそうなんですね、うん、日本岩波かなんかが出てる、
そうそうそうそ
うそう、ね、
うん、なんか普通に、うん、お師匠さんの弟子の話なんですよ、
はい、
ああなんだっていう一番弟子がいるんですけど、うん、で一緒に旅していくんですよ普通にインドの街を、
はい、
でこうだああだっていうのを普通に人間と話をしてあって、
はい、
で最後もうブッダは死ぬわって、それも死ぬのもね人間臭いんですよね、
う
ん、
そうですね、食当たり、
そうなんですよ、
で死ぬんですよ、でも87歳とかで、
そうそうそう、
まあ
胎児は全うしてるとか、
はい、うん、
でもこれ完全に腹壊すなって分かってたんですけど、もらったんですよちゃんと、うん、せっかくだから、
そうですね、もらった、
そうそうそう、でそのアーナンダは もう死んじゃ嫌だみたいな感じになるんですよ。もう師匠様嫌だって、はい、いやもういいじゃねえかと、
うんうん、
もう散々生きたからいいよみたいな感じのやつも克明に残ってるんですって。
は
あ、だめちゃくちゃ人間臭いし泣ける話みたいな感じになってて、
そうですね、お前は何を修行してきたんだと、
そうそうそうそう、
俺が死ぬぐらいで
そうそうそう、くよくよすんなみたいな、
切り取るとすごいいい話です。
そのシーンはすごく有名ですね、うん、そうそうそう、その初期経典の、まあ、2個目、そのテラワダとかに使われる
ん
ですね、あのそうですよね、その法、それこそあれですよね、その法と、
そうそうそうそうそうそう、
なんだっけな、地頭明法頭明
ですかね、そうですね、
うん、
っていう最後の言葉を残して、
あれも知ってます、インドだと川だ、はい、川と島なんだけど、
はい、
中国と日本だと島明になるらしいんですよ。
ああなるほど、
そう、
あそう、翻訳問題がありますよね、
う
ん、多分なんかそう、いろいろ、そのも、あれ、初期経典も、まだ話してんだけど、結局。
まだ話してるけど。
そうですね。だから何百年か経って書かれてるんですよ。
そうそうそう。
はいはい、釈迦は、書かなかったんで、もちろん、書かない、うん、むしろ口頭での重視したし、それは面白いですよ、コーチングと一緒で。
そうそう。
その人の課題に合わせた、
そうなんですよ。
説法をするんですよ、必ず。うん、だから同じこと言ってても違う例え話を使ったりとか。
コーチングで 大事ですもんね、
テラメイド。そうそうそう、テラメイドで話すっていうのをやっていて、その言葉ついてるんですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
そういうのがあって、何の話だっけ？あ、そうですね。だから最初は、その何百年か経ってやってるんで、やっぱ変わってるとは思うんですけど、で、ね、翻訳の問題もその、パーリ語で最初は書かれて、
そうそうそう、
で、なんだ、何語だ、よく。
漢語とか。
漢語の前ですね、
あれね。
なんだ。
スリランカ語じゃなくて。
そうです、そうです。その辺の、なんて出てこないんだ。
スじゃないっけ。
サンスクリット、サンスクリット語ですね。
勝手に二人で解決してる。
サンスクリット語で書かれて、中国語で書かれ、その漢語を日本語に訳すっていう、そのいろんな、やっぱ長い翻訳を経てる、経たりもしてるんで、ね、だいぶ日本に伝わる頃に大きく変わってるっていうのがありますよね。
で、やっぱね、日本人で良かったのは中村はじめさんがいてくれたことがやっぱ一番でかいですね。
あれですか、アメリカで。違う、
翻訳全部中村はじめさんがやってるんですよ。
初期協定
の、そうそう、パーリ語のやつ、
新書で出してるんですね。そうそうそう、確かに
中村源って書いてはじめさんなんですけど、中村さんが世界の権威なんですよ、その初期協定のね、
うんうんうん、
翻訳の。だから日本語でこの初期協定が読めるのは中村先生のおかげなんで、
良いですね、知的好奇心がくすぐられますね。
まあ、あれですね、これ聞けるのは楽しいですね。
そうですね、いろんな歴史というか、うん、
だいろんな面白い逸話あります。なんかその、その悪いことを言われた時に、はい、んだこの野郎ってなるのが普通なんだけど、で、ブッダが唱えたのは、わーって言われても、なんか、はあ、そうっすかってやると、いや、その、言われたものをもらっちゃうと自分のものになっちゃうけど、はい、言われたものをちゃんとお返しすれば自分のものにならないから、
はい、
そういうふうに人に対して接するべきだみたいな感じで、結構説教臭いことも、なんかね、うん、書いてあったりとかするんで、あと、うん、詩ですよね、基本的に。
そうですね、詩のスタイルで書かれている、
だ詩人なんですよ、だストリートのなんかミュージシャンみ
たいな。確か
に路上で詩書いてる、
そうそうそう、だサイの角のようにとかね、まさにそうですよね。あれ、ご存知ないですか？
ちょっと存じ上げない。
本当ですか？すいません。
ちょっとそれもうリンク貼っときます。
そうっす、牛飼いの話とかね。
そうですね。いやー、これはね、別の回が。
そうですね。
必要ですね。
そうですね。
初期協定を持ち寄って。
そうですね。サンガジャパンを持ち寄って。
臨読会をするっていう。
そうですね。なんていうんですか、この講義形式ちょっといいですね。
ああ。
なるほど。
今聞いてる限りでもうちょっと学びはあるんですよ、
ね、
うん。
はいはいはい。知らないことだよね。そうですね。
確かに。
うん、
いやー、面白いです
ね。
何を伝えたかったのだろうかとか考えないですからね。
そうですね。
だからあれなんですよ、その釈迦はブッダになったその悟りを開いた時に最初はこれは伝えないでおこうと思ったんですよ。
そうそうそう
そう、そのやろうって言ったんだけども、まあ説得されてそれを広めることを始めたと、
そういう
なんかね、その過程とかも、
うん、
コンテキストの違いあるからなみたいな、
言っても多分
分かんねえだろう
な、分かんないだろうね。
そこをテイラーメイドのワンオンワン
コーチングスタイル
を築き、という手法を使って、
すごいですよね、すごい一大教団にこう生きてる間も、もういろんな他の教団を回収させて、
そうそうそう、
自分の回収させているんですね。
いっぱい教団がたくさん当時もあったんで、いろんな宗派が、
はい、
それを話して、あ、この人についていくべきだって思って、うん、トップがそっちについていく
ので、そうそうそう、
メンバーがついていく、
で3000人ぐらい一気に入ってとかするんですよね、
うん、
3000人、
うん、
すごい
ですね。それぐらいの人間になりたいもんです
ね。そうですね。
いや、そんなに簡単じゃないでしょう。
いや、でもなんかやりとりがすごいシンプルですよね。おお、バラモンよみたいな感じです
。なんか一言言っただけでもう全部察するみたいな世界から。
良き君よみたいな感じで。
そう、一つ詩を読んだだけで
そう。
気づく。
良きバラモンとはその通りでございますよ感じで。
そこはストーリーになってるから
。そうそうそう。
いいっすね、うん、そうなれる。まあでも、まあ、時間かかってもいいからそれになりたいですけど、
ね、そうですね。なんかなんかあれですよね、さっきの話じゃないですか、ロールモデルの、
そうですね、一つ、いや本当にそう、
だから一回やっぱりあれですかね、その妻も子供も捨てて一回出るっていう、
やっぱ大事かもしれない
です、ね、ですかね。
だからそれこそサンガに一回入って
ですね、
サンガって今お寺って閉まるじゃないですか、
はい、
閉まんないですよ、サンガって。24時間空いてて、困った人は必ず入れるんですよ。
はい、
で、ブッダがなんでそれをしたのかっていうのは結構なんかいろんな論文とかあるんですけど、その組織の腐敗を恐れたっていう話があって、
はい、
要は密閉しちゃうとそこでやっぱ密談とかなんか話しちゃうじゃないですか。
はい、
でも開かれてれば常に自分が見られてるって感じるから、その自分を律する組織になるっていうことを考えて
ね。なるほど。
チームマネージメントです、
うん、
コーチングもできるし、チームマネージメントもできるし、
本当にそう、
素晴らしい、
うん、
やっぱ初期教典から学ぶチームビルディングみたいな、
いや
ーない
です、ね、そうですね。
なるほど、
全然書けるなそれ
それじゃあぜひやっていただいて、
そうですね
あ、そう、僕あれ、あの、僕というかあの好きなポッドキャストがあって、
はいはい、
禅頭章の禅問答、
これに関しては僕も大好きです、
はい、あの僕がたまたま、はい、あのやっぱそう系統してるときに、はい、ポッドキャストがいっぱいあるんじゃないかなと思って、禅とか仏教とかいろいろ調べた中であったやつで、はい、なんかその和尚さんの人と、うん、なんか話し聞く真言宗とかその辺っぽいんですけど、
はいはいはい、
そうじゃない、その一緒に多分同じ地元にいる 百姓をやってる方が、
うん、
このラジオみたいに話す。
面白そう。絶対面白い、それ。
めっちゃ面白いですよ。
へえ、ちょっと
待ってください。まあ、大乗仏教のお嬢さんなんで、キャバクラ行ったりとか。
いやでも大事ですよね、そういう。
そう、すごい面白いですよね。うん、なんで、そのポッドキャスト、もう何年も更新されて
ない。あ、そうなんですね。
もう5年とか6年とかあったかな、もっとかな。
2014年じゃん、私
さ。したっけ。なんで、そことね、ぜひコラボしたいっていう。
絶対いいっすね。
ね、ちょっとこれ、うん、この話を、ね。
そうですね、関係者が
そうですね、拾って
聞いて
セッティングしてること
いやー、会いたいなそれ、
ね、ぜひ聞いてみてください、面白いね、
いや絶対聞きますわ、
はい、
あの最後に、
はい、
あの川の話わかります、禅のお師匠と弟子がいて、
はい、
女の人が川渡れなくてって話知ってます、
はい、あ、わかんないかもしれないです、
もうすごいどうでもいいんですけど、
はい、
この話が一番その禅っていう禅の教えの中で好きで、
はい、
なんか、
はい、
和尚さんと弟子が歩いてたんですよ、はい、で女性が川を渡りたいんだけど、なんかその結構深くて渡れないみたいな感じでいて、でも女人禁制なんで絶対に触れちゃいけないんですけど、
うん、
和尚さんがおどうしたんですかつって話しかけちゃって、で弟子をはぁみたいな感じになって、
うん、
でなんかじゃあちょっと深くて渡れないんですよつって言ったら、じゃあおんぶしますよみたいな感じになって、
はい、
で頭おかしいんじゃねえんじゃねえこの師匠みたいな感じになって、
はい、
で弟子はもう完全に切れてるんですよ、
はい、
この女好きがみたいな感じになってて、はい、
うん、
で川を渡るんです、おんぶして、はい、でよかったっすねみたいな感じで、はい、女性もありがとうございましたっつってて、はい、でその弟子はやっぱ納得がいかないと、
うんうんう
ん、あんだけ散々厳しく俺に当たっといて、ね、あいつ何なんだっつって、
うんうん
うん、でそのもうずっと歩いてて、その弟子がその師匠さんに、さっきの何なんすかっつって、女めっちゃ抱えてるじゃないですかっつって言ったら、お師匠さんがもう、はっつって、俺はもう女さっき置いてきたけど、お前はまだ抱えてんのかみたいな話があって、
ああ、なるほど。
これだわと、は
い。なるほど。
執着そこに。
そうそうそう、うん。っていう話を思い出しちゃってるわけです。
面白いですね。
そうそう、
全面白いですね。そう、全、そうですね。全集がわかりますかね。はい、
前週は横道さんに以前ちょっと
言いたいことが言ってる、
はい、工業、はい、
工業済みだった、
はい、
そうです
ね、
はい、いいですね。だからこれ無限ループですね。無限ループ、無限ループ。そう、日本の禅宗は臨済宗と曹洞宗が有名で、はい、曹洞宗とか面白くて、はい、あの結構そのテーラワダ仏教とかの共通点を見出されるみたいなシンプルなやつで、
う
ん、もうただただ座れ
って
なんですよ。だからさっきのマインドフルネスとか多分曹洞宗とかすると、もう邪道も邪道で、あの修禅って言われるんですけど、なんかメリットを求めた、
そう、もうやばいです
。皆さん、皆さん、
ちなみに、この話は確かに、マインドフルネス長男っていうタイトルの回でも、
話してると思う。ああ、じゃあ、
これそんな面白い回あったんですか、聞き直します。
大丈夫、そんなこんな深く話しない。そうですね。なんで、あ、そうです、それでそうだ。最後ポカーンとなって、
そうです、
僕だけ突っ走って終わったやつ。ああ、じゃあ同じ終わり方を迎える。ということで、
いや残念ながら一人ではなさそう
このまま乗っかってくる人だから、今回はいるって恐ろしさがありますね。
だるまがなんであの形か知ってますか、
ね、そうですね、
だるまがなんであの形か知ってますか。
あ、形か、
はい、あれなんであんなったか理由があるんですよ。
ちなみにその禅宗の階層が、
そう、だるまさんは禅をやったんですよ、ずっと壁に向かって。
何ですか。
何でもいいですよ
クイズが始まっちゃった。
あ、なるほど、はい、なんであ
の形になんであの形になった
の。え、手足を重いだ。
あ、でも近いっすね。
あ、うん、あ、でもシンプルに、
うん、
座禅でいいもいいんじゃないですか。
そうっすね、
うん、
ずっと座ってたら足がなくなっちゃったんです、
うん、
なるほど、
願いが
そう、
あ、そういうことなんですか。
そう、
あれは本当にだから禅宗の階層を表した、
あ、
です ですね、
シンボルですね。でもずっとだから壁に向かってもずっとこうやってやっていったら、ああなったっていう、
はあ、進化の形、
そう最終形、人間の最終形だよ。ああなるって感じですね、
うん、
なるほどな。
終わんないですね。
いや、終わりましょうか。
終わりましょう。
そうですね、
はい、じゃあまあ本当に、いや、この回でね、でいろいろ仏教に興味持ってくれる人
が生ま
れるといいですね、
ぜひ。そうですね、
はい、
みんなで瞑想しましょう。そしたら
東京瞑想クラブ、
ああ、いいですね。
いいですね、瞑想の字が違う。
そうですね、それも含めてい
いですね。
いいですね。
じゃあ今日はさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。